どうも、こんにちは。元ネイルサロンオーナーのマナです。この番組は、コンサルタントの斉藤さんと私が、幸せなサロンオーナーになるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。そしてですね、今回は特別にゲストをお招きしています。
ゲストですね。
はい。ゲストはですね、静岡県藤枝市でネイルサロンを経営されているユニネイルの玉村さんです。玉村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、あれですね。エリさんが、どんな方かっていう、のを、まあ、簡単にですね、何ですかね、どういうところからどういうふうになってたのかみたいなのを、簡単でいいので、ちょっと教えていただいてもよろしいですか。
はい。自宅でネイルサロンを経営してるんですけれども、そうですね、コンサル前とかは、結構予約がいっぱいで、結構時間に追われていたりとか、あともう、これ以上こう売り上げを上げたくても、もうお客さんも入れられないし、こうもう頭打ちだなと感じていたりとか、そういうちょっと悩みがある状態だったんですけども、コンサルを受け始めてから、売り上げも上がりましたし、時間もできて、そうですね、ゆとりが増えたっていうのが今実感できてます。
なるほどですね。
はい。
お会いする前、コンサル受けていただく前とかって、
はい。
実際なんかもし差し支えなければ数字で、客単価これぐらいで予約がいっぱいで、働く時間があまりなかったけど、今単価とかいろいろ値上げとかして単価上がったじゃないですか。
はい。
で、それがいくらになって、売上とかこれぐらいになってるよっていうのをもしよければ教えていただけますか。
はい、大丈夫です。前は客単価が7000円台とかで、それでお客さんがいっぱいで、もう頭打ちだったんですけども、もう今は1万円台に平均が上がってますので、だいぶそうですね、変わりましたね、その点が。
リピート率とかどれぐらいですか、今。
リピート率は常に90%以上キープしてる状態で
状
す
態
ね。
ですかね。
はい。
で、売上自体もあれですよね。どれぐらい上がりました？
売上、そうですね。ちょっと月によってなんですけど、まあ、ほとんどの月で昨年度よりは上がっている状況で、
あれですかね。毎月の売上も100単価上がったけど、1.5倍ぐらいになっ
そ
てい
うで
る
す
み
ね、
たいな
ざっくりで言うと、はい、
感じですよね。
そうですね、
あれですよ。最初の方は、じゃあ、客単価7000円とかで、
はい、
お客さんいっぱいだった状態で、もう、これ以上売上が上がらないだろうな、みたいなふうに思ってたんですかね。
そうですね、これ以上、私がもっと頑張らないと、もう夜もやって、お客さん、これ以上に、夜はもともとやってなかったので、その時間空けてやるしかないのかなとか、そういうふうに思ってましたね。
なるほど。で、
は
そ
い。
こから、じゃあ、どうしたらいいんだろうということで、コンサル受けていただいた
は
み
い。
たいな感じだと
はい、
思うんです
そう
け
で
ど、わ
す。
かりました。ありがとうございます。今回、
はい。
この番組でですね、エリさんに実際にそのコンサル受けていただいて、いろいろ施策をやっていったじゃないですか。
はい。
で、時間の許す限りですね、こういったその実際に成功していったサロンさんっていうのは、お話を聞けるっていうのはかなり貴重だと思うので、時間が許す限り皆さんが気になるところをちょっと伺えればなというふうに思っています。で、エリさんがやったこの売上が大きく上がった、1.5倍、100単価が上がっても、単価上がっても1.5倍になっていったわけじゃないですか。で、その、成功要因というか、何を実際にやってったんですかね。
そうですね、一番これが効いたっていうのは、やはり値上げですね。
値上げですか。 なるほど。
経営したことで、月の平均がだいたい30万円台だったのが、はい、今は月の平均が45ぐらいになってるので、
はい、
それが一番大きいですね。
なるほど。値上げが一番大きくて、他に何か施策としてこれやったのが大きかったなっていうのってあったりしますか？
とはチケットの販売も大きかったです。
チケットの販売ですね。
はい、
わかりました。まあそんなところですかね。
そうですね、数字に大きく関わったのはその2つが大きいかと思います。
わかりました。あとまあ気になるところ出てきたらその都度あの質問させていただければと思うんですけど、
はい、
あの値上げなんですけど、あのほとんどのサロンさんって結構その値上げするといいですよっていうふうに伝えると例えば怖いとか、はい、それお客さんいなくなっちゃうんじゃないかみたいな感じで言われるんですけどフェリーさんはそれあの値上げって聞いたときに、はい、値上げしていきましょうみたいな感じで言われたときに、
はい、
値上げは怖くなかったんですか？
いや正直ちょっと怖かったですけど
ね怖かった、まあ、そうですよね。
斉藤さんにさらりとじゃあ値上げしましょうって言われてそんな簡単に、はい、みたいな感じはあったんですけど、まあ、
はい、
まあ、理由というかこういうちゃんと理由を持っての値上げであれば、うん、これなら私でも値上げできるなっていうあの覚悟というか、
はい、
あのできる気がするって思って、
うんうんうん、
はい、値上げに踏み切ることができました。
なるほど。値上げ自体はいくらから最初いくらぐらいプラスしたんですか？
そうですね、今までとちょっとメニュー内容を変えてしまったので、
はい、
そうですね、まあ、た例えばなんですけど、
はい、
シンプルなネイルで5500円とかのメニューがあったんですが、
はい、
それが最低でも9900円からっていうメニューに、
うんうん、
あの変わりました。
じゃあだいぶ上がってますね、最低のまず価格自体が。
そうですね、
最初からそんなにメニュー変えましたっけ？
そう、もう加算式のメニューだったんですよ。あのストーン1個がいくらとか、
はい、ああはいはい、はい、
アート1つやったらプラス何百円とかいう風にしてたんですけど、うんうん、
はい、
でそれを合計すると当時の値段でも決して安い方ではなかったんですね、その近隣のサロンから比べると。
はい、
なのでそんな安くもないのにさらに上げちゃうんだっていうのはちょっとドキドキしたんですが、
はい
はい、
実際に上げてみてどうでした？お客さんの反応とかお客さん減ったのかとかその辺ちょっとリアルな声というか、はい、そこを聞きたいんですけど。
ついて正直にその理由をお伝えしたんですけども、うん、
はい、
もともとネイルアートを中心にしたサロンでやりたいっていう自分の思いがあったんですけど、
はい、
それが、まあ、値段のせいもあってか、実際そうではないお客様も結構集まってたんですね。
はい、
でそれが本来私がやりたいこととちょっとずれてしまうっていうことがあったので、
はい、
その思いもあってネイルアートを楽しみたい人のためのメニューに再構築したんですね。
はい、
でその理由をお客様にお話しして、
うんうんうん、
そしたら結構あそうなんだねってこう逆に喜んでくれるというか、
はい、
私はその方が嬉しいっていう方もいらっしゃいましたし、
はい、
正直中にはちょっとこのお値段だとちょっと
財布に厳
しいなっていう方で離脱された方も、
はい、本
当でも数名だったんですね、
うんうんうんうん、
それにはちょっとびっくりしました。もっといなくなっちゃうかなって本当は思ってたんですけど、ね、
はい、
値段で別に選んでないからって言われたので、
うん、
それはすごくなんか嬉しかったですね。
なるほど、
はい、
まああれですね、値上げで実際怖かったけどやってみたら、
はい、
蓋開けてみたらまあ、その方が嬉しいっていうお客さんもいて、
はい、
で実際のお客さんがそれ求めてたもの、まあ、ちょっとは高くなるけど、
うん、
その分よりいい質のサービスを提供できたりとか、はい、お客さんが求めてるものを提供できるようになったってことですよね。
そうですね。
なるほど、
はい、
で実際に単価的には、7000円があれですよね、1万円になって、
そうです、はい、
売上的には売上月30の平均が、まあ、45ぐらいになっていったってことですよね、
はい、そうです。
なるほど。なんかその時怖かったって思ってたと思うんですけど今考えると値上げに対してどういうイメージとか持ってますか？
今思うと、
はい、
なんかこれだけのことを自分でしてるというか、その自分の仕事の価値とかを考えると、
はい、
周りの人安すぎるって思うことが多いです、う
んうん、なるほどですね、
はい、
周りが安いんじゃないかと、
うん、
思うようになってるってことです
ね。そうですね、
うん、まあ、適正価格というか、エリさんが実際にやっているサービスに対して、まあ、
そうですね、
それぐらいの値段
時間とか、
はい、もらってもいいのかなみたいな、はい、
そうですね、そういうふうに考えられるように、
はい、
なんか意識が変わったというか、
はい、
はい、
なるほどですね。具体的にどんなふうに値上げしていったのかっていうのも気になると思うんですよ、
はい、あ、はい、
そこも良ければ教えていただけますか？
そうですね、なので全てのお客様に、
はい、
こうネイルアート中心のメニューに変えていきますと、
うんうん、
ネイルをそのアートを楽しみたい人にとってはお得なプランにはなるんだけども、ちょっとシンプル寄りなものが好きな方には正直ちょっと高くなってしまいますと。
はい。
で、値上げというかメニューの変更まであと数ヶ月あるので、うん、その間にもしかしたら他のサロンに行かれるのかどうか、
はい、
ちょっとゆっくり決めていただきたいですっていうのをお一人ずつお話ししたっていうのが、
うんうん、
方法ですね。
なるほど。
はい、
で話したらむしろそっちの方が嬉しいっていう人もいたし、
そうですね、
ちょっと今の状況だと難しいかなっていう方も中にはいたって感じですね、
はい、うん、でもそれでも嬉しかったのはちゃんと直接 LINE とかでそういう理由を言ってくださったんですね、
はい、うん、ああ、はい、
なんか気づいたら来なくなったとかじゃなくて、
はい、
それは嬉しいなって思いました、正直に言ってくれたっていうのは、
うんうんうん、
はい、
なるほどですね。まあもちろんそのエリさんの状況とかいろいろ聞いた中で今値上げだって思ったから値上げをしたわけで、はい、まあ、全員が全員サロンさんがこれ聞いてる方が、はい、値上げをすればいいだけじゃないですね、で、まあ、エリさんの場合もうファンがついてたし、エリさんのアートとかそのデザイン性とか価値とかを考えるとそれじゃ安いんじゃないかと思ったので、まあ、値上げしましょうっていう提案をしてたんですね。で、あと、まあ、休みなく働き続けて、その客単価も、もう限界だったので、その頭打ちが来てたので、うん、まあ、それで値上げしましょうっていう提案をしたっていう経緯があります。
はい。
で、あと、もう一個おっしゃってた、そのチケット販売。
はい。
大きかったっておっしゃってたじゃないですか。
はい。
で、チケット販売について、これも、サロンさんにとってはかなりいい施策というか、このコロナ禍でも、まあ、いい施策なのかなと思うので、もしよければそちらの方もどういう施策で、何をしたのかみたいなちょっと教えていただいてもよろしいですか？
はい。チケット販売っていうもの自体初めてだったんですけど、
はい。
一番高いので10万円。
はい。
10万円、5万円、3万円っていう3つの販売があって、う
ん、はい。
プラスでちょっとお得になるっていうチケットなんですね、
うんうん、
10万円買ったら1万円分、
はい、
余分についてくるよっていうチケット で、
はい、
で期間を限定していつまでの販売っていうのを決めて、でそれで10万円のも結構売れましたし、
はい、
一気に10万円のものが売れるっていうことが私の中ではなかったので、びっくりしてました自分で。
まあネイルだと1万とか1万5千とか、
そうですね、
はい、そういう感じが、まあ、10万が一気に売れたってことでしたね。
はい、結構現金で持ってきてくれて、はい、払ってくれることになんかありがたい、ね、気持ちと信頼してくれてるのかなって思えて、
あれですよね、そのチケット販売っていうのは、1割プラスして、 使うことができますよみたいな感じ
で、ね、そうですね。
10万なら11万、5万円買ってくれたら5万5000円分ってこと
ですね。はい、そうです。
なるほど。それ実際やってみて良かったこととかってどんな感じですか？
ですね、まとまった売上が入るっていうことと、
はい、
そうですね、一気に月の売上が65万ぐらいになったりとか、
はい、
あとそのチケットを買ってくれてる間っていうのは必ず来てくれるっていうのがあったり、あとそうですね、物販の販売も増えたのはありますね、は
い、なるほど、
うん、
そんな感じですね、
はい、そうですね、良かったのは、はい、うん、そのあたりですね、
まあ、1割そのチケット販売で1割つけた分なんか損してんじゃないかとか普通の人は思っちゃうかもしれないんですけど、あの1割プラスした分、損してるっていうのはあのサロンオーナー側がですね、オーナーさん側が損してると、で、A さんの話をもとに考えるとその1割分プラスしたけど、あのその分物販が売れたりとか、はい、資金繰りが良くなったりとか、
はい、
あとそうですね、あのそのずっと来てくれる確約になるっていう、あ、
そうですね、それは大きいと思いますね、
うん、それで心の安心というか、
そうですね、
はい、っていうのがあったってことですね、はい、
そうです、
なるほど、わかりました、はい、じゃあ、 まあ値上げとチケット販売に関してはそんなところだとは思うんですけど、
はい、
あともう一個ちょっと、気になったところが、お休みが増えたと思うんですけど、
はい、
なんか休みは何日が何日ぐらいに増えて、で実際休みどういったことをされているのかとか、
そうですね、
そういうのをまず教えていただいてもよろしいですか、はい、
前はよくよく考えると休みもなんやかんや仕事をしてたんですね、
はい、
それでも自分の中で休みだと思い込んでたんですけど、
はい、あるあるですね、はい、
はい、なんか休みだから落ち着いて事務作業できるなぐらいに思っちゃってたんですね、
はい、
でも今ではあのそういう事務作業の日とかもしっかり自分で時間を作ることができて、
はい、
であの休みの日にあの絵を描きに行ったりとか、
はい、
あのアーティストさんの個展に行ったりとか、うん、なんか好きな時間を作れるようになって、
はい、
だいぶ変わりましたね、そのあたりが、うん、
なるほど、はい、じゃあ、 あの今まで休みって言っても実際仕事してたりしてたけど、
はい、そうなんです、
あの今休みをちゃんと取って、
はい、
まあ、個展行ったりとか、
はい、
自分自身がより絵を楽しんだりとかしてるってことですね、
はい、そうですね、お客様も入れちゃってましたね、
ああそうなん
ですなんかこう休みにしてたはずなのに、
はい、
ここしか会わないっていう人が出てきちゃうと、
うんうん、
あ、じゃあここいいですよとか言って、そういう状態がそういうものかなぐらいに思ってました、その時は。
なるほど、
はい、
まあ、でも今ちゃんと休み取れてるって感じですね。
そうですね、
今まで何日ぐらいに、まあ、ほぼ休みがなかった状態だったことですかね
それをそうですね、それを休みじゃ休みに入れるとそうですよね、あんまり休んで何にもしない日っていう方が少なかったかもしれないですね。
今は何日ぐらいに設定してるんですか？
今は週1は必ず休みにしていて、
はい、
プラス、まあ、週2日に近いですかね、
うんうん、まあ、できるときは週2日休んでみたいな、
そうですね、
感じですかね、
はい、
なるほど、わかりました。じゃあですね、あのエリさん最後に、
はい、
まあ、値上げとチケット販売とあと休みについていろいろ伺ってたんですけど、
はい、
あのまあ、この番組を聞いている方で、
はい、
値上げをしたいと思ってるとかチケット販売をじゃあしていこうと売り上げもっと増やしたいと思ってるとか、
はい、
休みなく働いてる方とかもいると思うんですね、
はい、
そういう方に対して何か、はい、あのメッセージというか、
そうですね、はい、なんでしょう、自分ではもうなんかこういろいろ考えても自分で自分のことってすごい分からなかったんですね、はい、分かってるようでというか、
うん、
なんかこう見えてないというか、
はい、
でそういう時にやっぱり人の力を借りるっていうのがすごく大事だなと思って、 もっと早い段階でお願いしていればっていうのは正直はい、思ってますね。
それは僕に対してってことですか、
ね、そうですね。コンサルを受けるとか、
はい、
そういうのをなんとか自力でやらなきゃと思ってたので、最初は。うん、
はい。
他人の力を借りるっていうのが、あ、これだけ大切なことなんだなっていうのをちょっと実感してるのはありますね。うん、
なるほど。
わからない、ね、自分でわからない人はそういう方法もあるんじゃないかなと、自分で思ってない道がそこでね、うん、開けるなっていうのは思います。
なるほどですね。
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
Aさん、いろいろと根掘り葉掘り聞かせていただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、はい、では、こちらで玉村さんとの対談は以上となります。この番組では質問を募集しています。メルマガに返信してメールをいただくか、 LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方には、この番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。玉村さん、斉藤さん、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。